ございます。 FJ インタビューはアメリカの首都ワシントン DC 近くから毎週金曜日の朝発信しております。ネットや本では知ることができない日本国外で活躍する人にテルがインタビューを行い、その人の生き方、人生訓などを皆様に提供いたします。それでは今回のインタビューをどうぞ。はい、では始めたいと思います。今回の FJ インタビューは NASA の正規職員で働かれている岡島さん、唯一の日本人ですよね、正規職員の方は、はい、の方とインタビューを取りたいと思います。今日
でもちなみに正確に言っておくと、はい、日本人でもアメリカ人になればアメリカ人なので、
あ、そっか、
それしたら NASA の職員にはなります。まあ、そうですね。で、そういう人はいます。だから 元日本人でっていう人がいます。
純、日本国籍を持った純日本人、
日本人のままで
日本人のままで採用されたってことですよね。で、今日はですね、まあ、お聞きしたい内容がどうやって NASA の職員になれたのかっていう岡島さんのストーリーと、まあ、どんな研究をされているのかっていうことと、あとは僕自身も昔は宇宙とかに興味があったんですけど、多分今若い子でもそういうのに興味がある子がいると思うので、高校生へのメッセージと大学生へのメッセージという形で、いつもは若い人へのメッセージという形で聞いてるんですけど、今回はその高校生大学生という括りで分けてお話を聞きたいと思います。あとはもう最後に、これはもう完全に僕の趣味で、宇宙と書いて空って読みますけど、僕らの中では空で人が生活する時代は果たしてやってくるのかっていうのを NASA の職員の方に聞きたいと思います。それでは岡島さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ですね、今回あんま時間わざわざ日曜日に取っていただいてありがとうございます。
はい、
まず一番最初にお聞きしたいのが、どうやって NASA の職員になれたのかっていう、まあ、ストーリーですよね、岡島さんの。まあ、実はこのインタビューを取る前にいろいろお話は聞いてたんですけども、多分 NASA の職員になれるなんて思ってもいない日本人の人が多いと思うので、どうやってなれたのかっていうのを、まあ、ストーリー的に話していただけたらと思うんですけど。
はい、必ず「って言ってしまうんですけど、
大丈夫です。
いや、日本 NASA の職員に、なるのは、さっきも話したように、アメリカ人じゃないといけないので、アメリカ人にならないといけないし、うん、逆にアメリカ人になれるのでなれないと思う必要はないと。まあ、いずれにしろ、僕の場合はもともと日本で大学に行って、
はい、
大学院まで行って日本で博士号まで取って、でその後に研究員として
アメリカに来られたんですよね。
学信の話とかした方がいい？ JSPS の話
ですか？はい、
博士号を取ると、まあ、博士号を取って研究者として仕事がしたい人たちっていうのは、大抵目指すのは研究所で働くとか、
そうですね、
あと大学の先生とかになるわけだけれど、うん、なかなか博士号を取ってもうすぐ、はい、明日から研究者です、どこどこの大学の教授ですなんていうのは無理なので、うん、で、まあ、特に大学のポジションなんかはポジションがあくまで、チャンスは回ってこないので、うん、まあ、それまでどうするかっていうと、大抵の場合はみんな 2,3 年とかの契約の、まあ、フェローシップみたいなものを取ったりとか、どっかね、そのいわゆる期間限定の短期の研究員になったりするわけ
です。そうですね。で
それのことを、ポストドクター、
ドクターポストドクターって言いますよね。
言います。で、それになるためになったんですけど、まあ、ポストドクは、フェローシップは、まあ、結構世界中どこにもたくさんあって、うん、好きなものにアプライすればいいんだけれど、日本には、日本学術振興会、JSPS っていうのがあって、まあ、日本学術、僕らはみんなね、学信って言ってるんですけど、その学信の、若手研究者育成プログラムっていうのがあって、でそのうちの一つに海外特別研究員かなっていうプログラムがあるんですね、うん、それに、応募して、で、まあ、応募書に書いて面接受けて、で通ると、2年間サポートしてくれるので、でそのサポートをしてもらって、で行き先はもうどこでもいい、ね、
もうそれ自分で選べるんですか？
自分で選べます。で、ああ、もちろん、でもまあどこへでもほとんど行けるので行けて、で行き先、その先方が、断ってくることもまずないんだけれど、はい、まあでもいきなり何も知らない人がいきなり 行っていいって言ってもなかなかあれなので、あの一応こう大学の先生のまあ
ここ推薦状だ
とかコネクションを通してとか、はい、そういうのをあの通していくのがまあ普通だけれど、うん、まあ僕はたまたま大学院の時に、所属してた研究室で、その研究室が NASA と共同研究をしていたので、うん、でまあそれでまあそこに行ったんだけれど、はい、でその共同研究を通して、JSPS 学士が通ったもんだからそのファンディングでもって NASA にまあ行きましたと。なんでそれで NASA に来たかった。で、最初の2年間はまあそれで、働いたんだけれど、まあ、一旦入ってしまえば一緒に仕事をできるので、うん、で一緒に仕事をしてこうあの頑張ってあのちゃんと腕を見せれば、
うん、
見せて、まあ、その後はまあ気に入ってもらって、NASA で雇ってもらうことになって、まあ、でもその時は NASA のプロジェクトで雇うんだけれど、あのなかなかまあ似たような話で全員が全員主力員になれるわけじゃないので、
そうですよね。
そうそうそう。で、あのどうしたか、どうしたかっていうか、まあ、みんな普通どうするかっていうと、まあ、派遣さんみたいな感じになるんだけれど、研究者の場合は、その NASA の周りに何だっけな、あのいろんな大学があって、例えば、はい、僕が行ってる、NASA のセンターは、メリーランドのグリーンベルトにある、ゴダードスペースフライトセンターっていうところなんだけど、はい、その周りには例えばメリーランド大学とか
あります、ね、
ジョンズ・ホプキンスとか、キャソリック・ユニバーシティとか、まあ、いろんな大学があって、そういうところの、研究員になるのね。でなんか 書類上の所属としてはその大学 の研究員、あのポスドクっていうか研究員で、で NASA はその大学にお金を払う。で、僕らはそこから給料が、
うん、
で、実際に働いているところはNASAっていう形でなんか派遣さんみたいだから、この辺の言葉で言うとコントラクターな形 で、はい、で研究を続けさせてもらって、で、博士号を取ってから9年かな、9年そういう感じで、まあまあコントラクターってもう基本的に毎年年間契約だから、
1年契約
だから、はい、まあその更新でもう一時期あの予算もなくなりそうになって、もう更
新あ、その時もあったんですか。
ありました。もうあのいろんなところ出しました。 JAXA にも出しました。 JAXA には断られました。まあそういうこともあったけれど、まあまあまあなんとかやってきて、
うん、
で9年ぐらい経った時にある日突然お前を雇うと言われて、それでまあ NASA の職員
が、 NASA からオファーが来たんですか。
そうです、そうです。
あ、すごいですね。
まあ、さっきちょっと話したんですけど、ちょっと変わったことをやってたので、はい、どんな研究をしてるかっていうことが、
あ、そうですね、
ちょっと混ざっちゃうけど、混ざっちゃうけど。
あ、全然大丈夫です。
まあ、僕の専門分野は X 線の宇宙物理学の分野で仕事をしていて、で、まあ、天体観測をして天体の研究とかをしたいわけだけれど、はい、それをやるためにはやっぱ観測装置を作らなきゃいけないの で僕は望遠鏡を作ってるんですね。で、まあ、望遠鏡を作ってる人、まあ、いっぱいいるんですけど、はい、で、いろんな人がいて、いろんなタイプの望遠鏡をみんな目指して頑張ってやってるんだけれど、まあ、僕がその、もともと NASA に行った時の、受け入れの先生のがやってた望遠鏡が何だろう、ちゃんと説明するとその性能は、まあ、当然いい性能が、はい、なかなかこうやって手を動かしても見えないんじゃない
です
か。あのいい望遠鏡の性能をみんな当然追求して作るんだけれど、はい、でなんか綺麗な写真が撮れるとか、うん、光をたくさん集められるとかっていう、まあ、そういう性能もあるんだけれど、あとそれと同時に、僕らの装置は宇宙に行かなきゃいけないので、軽くしなきゃいけないとか、うん、こういうご時世だからお金がないから
安く済ませ
なきゃいけないとかっていって、いう、まあ、いろんな要素があるのね、
はい、
で当然あの全て満たしているのが当然いいんだけれど、綺麗な写真を撮ろうと思うと、ついつい重くなるとか、うん、ついつい高くなっちゃうっていうのが あって、まあそれでもみんなそっちを目指す人は多いんだけど、うん、僕のその元ボスとか僕とかはそれとは逆行した形で、綺麗な写真は撮れないんだけれど、たくさん光が集められる、それでかつ安い、
うん、
軽いっていう、そっちを目指したわけね、はい、昔あのちょっとあの X 線望遠鏡の佐賀という、記事を書いたことがあるんだけれど、あの日本向けの記事を書いたことがあるんだけど、なんかその中であのファーストフードみたいな望遠鏡っていう表現をした
なるほどですね。
安い軽いで光はたくさん集まる、うん、そういう、ちょっと変わったこうあの方向性で、はい、あの開発を目指していて、 でそれをずっとやってきたんだけれど、なかなかそれを、まあ、他にやる人は、まあ、いない、ちょっと特殊な、やり口だったので、
うん、
で、まあ、僕のボスがもう70、今年で83歳で、はい、まあ、数週間前にリタイアしたばっかなんだけど、まあ、彼の後継ぎを、まあ、探してるっていうのもあって、たまたま僕はそこにいて、まあ、それをやっていたもんだから、うん、まあ、ラッキーなことに後継ぎに選んでいただけたと。
やっぱり要はもう他と人との差別化を、まあ、ある意味してたってことですね。
そうですね、まあ、同じこと、人と同じことはやってなかった
です ね、 そうですね。コモディティ化してもしょうがないですもんね。
そう
他の人とやっぱ違うことやらないと、いろんな経験も含めて、うん、
で、普通はあの一般公募してね、なんか応募してみたいな感じで採用するのが普通なんだけど、うん、はい、僕はアメリカ人じゃないからあの応募ができないので、そもそも、
はい、
なので、まあ、特殊採、例外採用で。
その時はもうグリーンカードあったんですか？
ありました。グリーンカードを取った直後です。
うん、
グリーンカードを取ったもんだから、まあ、話が始まったっていうのもあるんですけど、
まあ、確かにグリーンカードがないとこっちだと就職結構厳しいですよね、うん、現実的な問題。
それにやっぱあの NASA の職員だと国家公務員なので、
まあ、そうですね、
グリーンカードを持ってると一応、はい、あのもうアメリカ人予備軍というか、
うん、
グリーンカードを持って5年経っちゃえばあの、
まあ、
アメリカ人
になれますもんね。
なれるからね。で、例外採用っていうのが、
うん、
これも話しようか。一応アメリカ国籍を、持っていないと、国家公務員には
なれない
ですね、基本的には。なれないはずなんですけど、聞いた話によると政府機関の中で一人だけ、例外で外国人を国家公務員にできる権限を持っている人がいる。
あ、そんな人がいるんです
か？そんな人がいるんです。それ大統領じゃ大統領でないではないんだけれど、それはね、 NASA の長官なんですよ。
あ、そうなんです
ね。 NASA の長官は外国人を国家公務員できるんです。で、それはこれは僕の予想だけれど、はい、多分その昔ロシアとスペースレースとかしてたじゃない、
はい、
だからあの何人でもいいから優秀な人を多分集めたかったんだよね。で、多分そういうのが
今なりそれが続いてるんです
ね。残ってるんじゃないかなと思うんだけど、そうです。それで、あの、NASA の長官のサインので持って、
小島さんは
職員にしてもらいました。
特別職員として。
いやいや、普通の職員ですけど例外として
例外と採用。
はいはい、そんな感じで。
でもそれになる、やっぱ運を引き寄せるだけの、もちろんそのポストグ時代の努力だったのも絶対あるわけですよね。そういう、まあ、ボスに出会ったっていうのもあるかもしれないですけど、
まあ、だから、まあ、ラッキーですよね、もうね、いろいろね、いろいろ辛かったけどね、なんか辛い時もあったけどね、やっぱりみんなこう派手なことをやる人はいるわけじゃないですか、
はい、
で、特に宇宙の分野にいると、やっぱブラックホールの研究してとか、そう、天体の研究して、こう、センセーショナルな結果を出した方がこう、まあ、派手で、
そうですね、
こう、話題性があっていいけど、うん、そんな中で、まあ、どっちかっていうと、装置開発、まあ、僕は自分で装置を作って、で、自分の装置で観測したいので、うん、まあ、できるまで できないわけだよね、観測は、
ね、う
ん、
そうですね。
それまではこうどっちかっていうと陰であのこうゴリゴリ仕事をしてるだけなの で、
うん、
でそうやっぱ時々ね、あのそうするとなかなか成果も出ないから、あの自分の職もね心配になる時もあったし、うん、そういう意味ではあの、まあ、頑張って耐えてきたところはあったかもしれないけど、
そんな感じ。実際今じゃあその望遠鏡の研究をされていて、今後はどういう、まあ、その今研究、まあ、ボスが研究していた望遠鏡は20個ぐらいも宇宙に飛ん
でるんです
よ ね、 そ, ですね、
はい、
で、まあ、そこはもちろん継続しつつプラスであの研究っていう感じもあったんですけど、今後ってどういうプランってあるんですか？
そうですね、まあ、実はいくつか考えてることはあるんですけど、さっき話したその例えば望遠鏡でいうと、その綺麗な写真が撮れるとかいう、そういう、望遠鏡の開発はいろんな人がやってるので、
う
ん、まあ、同じことをやってもなかなかしょうがないというのもあるし、まあまあ彼らがいつか作るだろうから、うん、まあ、そこはいいなと思うと、でもどうしてもやっぱりそういう望遠鏡って高い、まあ、重く軽くはみんなしようとしてるから、はい、まあ、軽くはなると思うんだけど、高いっていうのはもうどうしても避けられないんだよね、うん、なのでちょっと今までの、その路線、光をたくさん集めて軽くて安いっていう路線と、その写真、綺麗な写真も撮れるっていうのをちょっと中間を狙おうと思っていて、 今までの軽い安いは変えずに、
はい、
写真、光を当てるのを変えずにもうちょっと
写真の解像度も
解像度もガンと上げられるちょっとアイデアを最近こう温めてきてい
いですね
それをぜひやりたいなと思っています。
うん、
なので、まあ、今までやってきた望遠鏡その僕の元ボスと一緒にやってきた望遠鏡は、うん、まあもう確立した技術として、欲しい人があればいつでも作ってあげられるようにしておいてその、同時にその新しい望遠鏡の開発もしようかなと。
今度ケネディフロリダのケネディ宇宙センターでしたっけ、
はい、
あそこから岡島さんが作ったやつが飛ぶんですよね。
そうですそうです。あのだから最終版じゃないか最新版か、うん、ずっと作ってきた望遠鏡まあまあずっと作ってきたっていうのは僕が作ったのは前回のアストロ H と今回のやつがナイサーっていうんですけど、はい、まだ2つ目なんですけど、そうなんです、スペース X の11号機で宇宙ステーションに行きます。
気持ち的にはどうなんですか、自分が作ったものが宇宙に行くってどんな気分なんですか。僕はもうそれが想像できないんですけど、なんかもうちょっと異次元の話じゃないですか。例えば僕が、日本に行った時に年間メニューを組んで作ったサラダがスーパーに並ぶのと自分が作ったが宇宙に行くのと全然ちょっと次元違うじゃないですか、う
ん、でもね宇宙って分かんないんだよね、はい、宇宙って僕ら行けないからあんまり想像できないよね、はい、うん、だから行くこと自体はねなんかあんまそんなにあれなんだけど、でも上で動いててデータが出てくると、まあ、自分のやっぱ装置で使って取ったデータだなと思うと、まあ、それは
感慨深い
ものがありますね、
うん、すごいな。
そうそうそう、で今度はあの普通人工衛星って打ち上げちゃうと、はい、まあ、見れないんですけど宇宙ステーションに取り付けられるので、
うん、
あの宇宙ステーションで誰かが多分写真を撮ってくれるはずなので、あの
それが
送られてくる、宇宙で
動いてるのが見れるっていう、
それは楽しみですね。
すごいですよねそれ。
そういうことなんです、うん、
いや僕ね本当にこの音声は高校生、まあ僕卒業した高校が理系の高校なので、これをなんとか母校の高校生に聞かしたいなって思ってるんですけど、特にあの物理学とか、うちの高校であの、まあ僕が行った時そうだったんですけど、8クラスぐらいあって、6クラス理系なんですよ。
うん、
で、2クラス文系で、
うんうんうん、
で、その中でも、あの大学の方に付属で行くクラスと、
うんうんうん、
あの、薬学系のクラスがいろいろ理系でも分かれてるんですけど、物理学専門にしてるやつも結構いるので、
うんうん、
そういう高校生とかへのメッセージ、多分こういう職業に就こうかなと思ったら東京大学とか京都大学とか有名な大学行かなきゃいけないのかなみたいなイメージがあると思うんですけど、実際さっきまあちょっとインタビュー前のお話をさせていただいてて、そうじゃないんだよって話があったじゃないですか。そこも含めてちょっとまず高校生へのメッセージ、岡島さんからメッセージちょっと聞きたいんですけど。
高校生ですね、
はい、
まあ、大学は確かにどこでもいいと僕も思うんですよね、と僕は思っていて、まあ、東大とか京大とか、まあ、行ければいいのかもしれないけれど別に行く必要もないかなと思っていて、うん、まあ、それよりは大学どこかというよりは、やっぱり自分が何をしたいかだと思うので、うん、まあ、興味があることがもうすでに あって何かやりたいって思ってるんだったらば、それができるところに、
そうですよね、
うん、行った方が、最近はインターネットがあるので、うん、昔とは違ってちょっと調べれば、あのどの大学でどんなことがやれるかとか、うん、今多分いくらでも調べれる、
調べられますね、
調べれると思うので、やりたいことがある人はぜひ、まあ、なるべくしっかりと、どの大学でどんなことができるのかっていうのを、うん、
調べて、
そういうところを目指すのがいいですかね。
そうですよね、まず自分何かしら絶対好きなものってありますもんね。
そう
興味があるものとかって
何でもいいと思うんですよね。何でもいいと思うので、
音楽だって美術だって何でもいいですもんね。
そう何でもいいです。なのでできればそれを追求するような方向で、うん、まあ、別に大学とかじゃなくてもいいと思うんですよね。もういきなりなんか外国に行って、
確かにその外国の学校大学行ったっていいですもんね。
外国の大学行ってもいいし、まあ、外国の大学に行った方がいいんじゃないかと思っちゃうけどし、いきなりプロ の中に身を投じるというふうでもいいと思うし、うん、なんか研究者になろうと思うと博士号を取らないといけないっていうのがあるので、そうすると大学に行かなきゃいけないんだけど、でもそうじゃなく
て、研究者って、ね、やっぱ基本的に、博士号ありきなんですか。
ありきというか博士号はあの運転免許なので。
あ、必須なんですね。
はい、そうです。なので、まあちょっとあれだけど、アメリカなんかだと博士号持ってないと相手にしてもらえないので。
あ、そうなんですね、
うん、でも逆に持ってたって何にもならない
本当多分文系はマスター止まりですもんね。
うん、
まあ、持ってて文系で博士号取る人って完全に教授になる人とかですかね、分かんないですけど。
そうです、でもそうでしょうね、うん、僕の友達も何人か文系で博士号取ったやついるけど、うん、まあ大学の先生
ですよね、
うん、
まずは高校生に向けてはその自分の好きなものをまず見つけて突き詰められるようなところに行けと、そういう道を選べと。
その大学はどこでもいいと思っていたとでも、うん、やっぱりあることをやりたいと思った時にその環境効果は絶対あるので。
ありますね。
なのでやっぱりある程度
こう、ある程度の、
大学のレベルではなくて、うん、その自分が興味があることがちゃんとできるところとか、うん、その自分の興味のあることに近いことをやってる人がいるとか、うん、そういうのは多分大事だから、そこは結構日本の場合だと大学一回決めちゃうと、まあ、それで4年間
とか2
年間とか行かなきゃいけないから、
ね、
まあ、途中でやめてもいいけどなかなかそれも大変だと思うので、まあ、可能な限りというか今インターネットがあるから、うん、いくらでも調べられると思うので可能な限り調べて、で それができるところ
に
行けるといいですね。
そこが本当に日本とアメリカの大学の大きな違いですよね、
うん、
日本の大学ってまず入学するときに例えばどこどこ大学の何々学部みたいな形で最初から選んじゃいますもんね。
そうそこはなんかちょっと残念だよね。
残念ですよね、
うんうん、
まあ、僕の場合ただ運が良かったんですけど、
うん、
あの日本の大学僕卒業単位みんなこれ今の大学生とかでも言うとびっくりされるんですけど、うん、普通大体卒業単位120ぐらいなんですよね、うん、日本の大学って、
うん、
僕卒業単位196なんですよ。
うーん、
もう日本の大学特にちっちゃい大学だったんで、
うん、
あの文系の大学で社会学部とかいろいろあったんですけど、
うん、
僕文学部の授業でほとんど1、2年生で終わらせたんですよ、
うん、
必須を、
うん、
で3、4年は教職とあのゼミの授業ばっかり取ってたんですけど、それ以外に、
うん、
あの社会学部の授業だったりとか、
うん、
日本文学、うん、日本文化の授業だったりとか、そういうものをひたすら取ってたんですよね、
うん、
面白そうな授業を、
うん、
それはまあちょっと周りの日本の大学生の中でも相当特殊だったと思うんですけど、
うん、
いろんな学部の授業を勝手に取ってたんで、
うん、
なかなかそんな奇特な大学生いないと思うんで、
なんかやっぱこう好奇心があったんだろうね。
ありましたね、
うん、だからそこ大事で、今やりたいことがある人はって言ったんだけど、やりたいことがない人は
いろいろ経験した方がいいですよね、
うん、いると思うので、そういう人たちはぜひなんかこう食べず嫌いじゃなくて、
うん、
いろんなことを経験して、うん、いろんな文化に触れて、例えば僕は、まあ、あんまり参考にならないかもしれないけど、例えば映画が好きだったので、
はい、
とか映画とかテレビ、まあ、アニメとか大好きで、まあ、子供の頃は、まあ、子供の頃からもう宇宙やりたかったんだけど、それはもう完全に絶対アニメの影響だし、
ガンダムの影響ですね、
ガンダムとかあの当時はねロボットアニメ全盛期だったからね、は
い、いろんな、その時あれですか、イデオンとかですか。
イデオンもありましたね。でもなんかもうちょっと前からなんかザンボット3とかさ、
あ、それ僕知らないですね。
ロボットアニメ全盛期だったのであんなのばっか見てたので、
はい、
で、まあ、でも映画も好きで、まあ、昔はちょっと残念ながら日本の邦画はあまりこうレベルが高くなかったから、うん、ほとんどもハリウッド映画だったけれども、でもそうするとなんかもうアメリカへの好奇心はどんどん広がっていく一方だし、うん、そうやってなんかとにかくこうで、なんていうんだ、視野を広げるようなことをなるべくすると、やりたいことが見つかるかもしれない。
若いうちにいろいろやった方がいいですよね、本当に、うん、失敗もできますからね、うん、若いうちの方がね。
そうですね、そうですね、うん、
じゃあ大学生、まあその結局やることが、やりたいことが見つからず、結局なんだかんだ、流れに乗って大学生になっちゃったような大学生もいると思うんですけど、そういう大学生に向けてのメッセージ
って。もう大学生は、もう時間が有り余ってるはずなので、
はい、
もうやりたい、なんか興味がもし少しでも出たものがあったら、もうとことん追求する。
うん、
もうなんか、その、まあみんな、時間があると言ってもみんな絶対バイトとかで忙しいと思うけれど、そうやって言っても
なんかありますよね、
絶対時間はある。もう今思うと本当に時間はいっぱいあったと。
だって僕大学生の時、それこそさっき言いましたけど、ひたすら授業月曜日から土曜日まで、
うん、
全部フルで取ってたんですよ。で部活もやって、
うん、
一時期バイト僕4つ掛け持ちしてたんですよ。
うん、
それでも時間ありましたからね。
すごい、それもすごい、うん、だからとにかく時間があるはずなので、はい、もう本当に今思うとこう今でもやりたいことはいろいろあるんだけれど、もうなんか年取ると時間がどんどんなくなっていって もう仕事の雑務もいっぱいあるからなかなか時間取れないんでね、うん、なんだけど学生時代って時間が本当に取れるからっていう言われても本人たちはそう思わない。
分かんないですよやっぱり今の。
そう、年を取らない
と。年を取らないと分からないですよね。
でも年を取って初めて分かるからから僕らが言ってるでこう言ってこう布教活動するわけだけどなかなかそう思ってくれないんだけど、でも本当に時間があるのでもうこの時間を本当に利用して興味が出たことをもう何でもいいからもうとことん追求する、うん、もう本当にでそれのもうトップになるっていうようなあの意気込みで、本当にどんな分野でもいい、うん、どんなバカバカしいことでもいいから、ね、もうこれだけは誰にも負けないぜっていうのを例えば別に1個じゃなくても2個でも3個でもいいからとにかくそういうふうに着実に、まあ、ゲームのなんか全面クリアじゃないけれどこう制覇していくような感じでとことん追求するっていうのがをぜひ時間のある学生時代にやってほしいですね。
だって僕の友達であの魚が大好きな人がいて、うん、彼は今も、魚のコンシェルジェとしてもう日本で有名で、まあ、ちょくちょく日本の番組にも特集されてるんですけど、うん、彼は本当に突き詰めてましたもんね、うん、
やっぱりそこまで熱中できるものが見つ、ね、あって熱中するって素晴らしいよね、
うんうん、なかなかないですよね。
確かに
時間はありますね、うん、大学生はね。僕なんて旅行すごいしてましたもん、うん、時間見つければ、
うんうん、
まあ、それは社会人になってからもずっと続けてたんですけど、うん、食べたいものを例えばテレビとかで特集されてたら普通にその場に電車で行ってとか車で行って、
うん、
食べに行くこととか普通にやってましたから、
うんうん、旅行もいいよね。やっぱ時間あるから、やっぱ全然違うカルチャーを、
そうですね、
あの経験しに行くのはとてもいいと思うので、
特に食べ物で言えば、うん、地産地消って言葉があるじゃないですか、
うん、
やっぱその土地で採れたものをその場で食べるっていう、
うんうんうん、
あれってすごく大事だなと思ってて、東京に特にもしいたらどこの料理でも食べれるじゃないですか、
うん、
海外のものも含めて日本のものも、うん、だって沖縄料理屋が沖縄本土よりたくさんあるって言われてるぐらいなんで東京って、
うん、
だけどやっぱり沖縄に行って沖縄の人たちが周りにいてああいう方言を聞きながら食べる、その土地で採れたものを食べるのと沖縄に食べるのって、
うん、
あ東京食べるのってやっぱ全然経験値が違いますもんね、
うん、
そこら辺、まあ、僕の場合ずっと食に興味があってひたすらそういうのに追求してきたんで、
うんうん、
あれですけど、それこそさっき言ったみたいに映画を見に行くでもいいですし、
うんうんうん、
何でもいいですよね、
うん、
で映画興味あったら今流行ってるみたいですけど、その映画で使われたシーンを見に行くみたいな、
うん、
聖地巡礼だったかな、
あるねあるね
やってますよね、
うん、
だから君の名はとかで結構行ってる人多いみたいですけど、
なんか昔ある友達が言ってた言葉が非常に印象的だったんだけど、
はいは
い、いや別にどうでも大した言葉じゃないんだけど、あの時代はマニアだよとか言ってた人がいていやまあでも本当その通りだなと思って、うん、やっぱり追求するできるっていうのは
オタクになれるのってすごい大事ですよね。
そうだと思います、
はい、あとはあそうですね、じゃあ大学生はもう時間が有り余ってるからもうとりあえず動けと
何かを追求しよう
と。そうですね、僕ね実際その高校生大学生に向けて一番もう一言思うのが、人間って可能性の塊なんで、こう自分でリミット作ったらもうそれ以上いけないじゃないですか。よくあの箱の中に飲みを入れてあの蓋をしちゃうと飲みってぶつかってあのそれ以上飛ばなくなるじゃないですか。で蓋を外しても彼ら箱出れなくなっちゃうみたいなんですよ。それと一緒で限界作っちゃうとそれ以上何もできなくなっちゃうんで、
いや本当その通り、なんか僕の友達にもいたけれど自分で勝手にあ俺はこれできないやって言っちゃってもうやらない人が、
うん、
なその友達がいたんだけれど、もうそんなことは絶対ない、
もったいないですよね、
うん、やってみないとわからない
んです
から、
そうです、
あの自分でね限界を決める必要は
全くない。だってアメリカ来る直前にあの、まあ、留学する前に、
うん、
アメリカ留学する前に受けたトイックが300点台だったら今来てますからね、
うん、
生きていけてるんですから。
そうか、300点台がどのぐらいかはよくわからないけれど
とてつもなく低いです。
そうです素晴らしい。
じゃあ最後なんですけど、これ僕がもう完全に趣味で聞きたいことです。まあ、多分僕と岡島さんの共通言語の一つであるあの宇宙と書いて空と呼ぶ、空と読む、はい、この空ですよね、
はい、
で人があの生活する時代はやってくるのかっていう、
はい、
あのコロニーがくるくる回る中でこう人が生活し、ガンダムが出てきてドムが出てきてみたいないう時代は来るのかっていう、
いやガンダムが出てくる時代はなかなか難しいですけど、どうですかね、 まあ、僕らが生きてるうちに、うん、一般の人が気楽に宇宙に行けるようになるといいなとは思ってるし、それはなるんじゃないかなとは思っているんだけれど、でも普通に人々がこう宇宙で生活っていうなんか移住的な感じなのは、うん、まあ僕らの生きてる範囲でも無理なんじゃないかな。でもいつかそう、まあ遠い将来ね、僕らが死んだ後でそうなったらいいなとは思いますけどね。でも例えばもう NASA は火星に人を送るとは言ってるので、うん、ちょっと前にあった映画だとアメリカでマーティアンは、
日本だと、オデッセイじゃない
ですか。オデッセイ、はい、そうそう、オデッセイオデッセイはなんかそう5、6人の人間が火星に住んでそこで実験してとかいうことを、まあ、そういう生活をしていたので、うん、していて、そういう映画があって、まああのくらいにはもしかしたらなれるんじゃないかな。まあでも最初に NASA が送る人たちはもう帰ってくることを考えてないと思うので。
あ、そうなんですね。
と思いますよ。帰ってこようと
行くだけでどれぐらいかかるんですか、火星って。
軌道のタイミングで多分1年以下で行けると思うんだけど、帰りは
燃料がないですよね。
燃料がまあそもそもないし、で帰るのが多分2時間はかかるんですよね。
あ、そうなんですか。
そうだからもう基本的に帰ってくること考えてないだろうなと思っちゃうんだけど、まあ、まあ実際は分からないけど、うん、でもなんかマーティアン、オデッセイの映画では一応帰ってくる用のもうなんかロケットを向こうに置いてあったりするわけ
それでもそれおかしいですよね、
うん、帰ってくることもできるんだけど、まあでもそういう時代にはなってもいいんじゃないかなと思いますけどね。うん、なんかコロニーはちょっと
コロニーは難しいですかね、
このご時世。
お金がね、
お金がないからねでも多分お金だけじゃなくて人とかすごいリソースをたくさん使うから、
は
い、
そもそもガンダムの世界だって人が、うん、地球に人が増えすぎて、うん、ある意味追い出されたみたいなんですもんね、うんうんうん、で植民地化されて、うんうんうん、だから本当に僕ガンダムの世界わからない人にはアメリカが独立する時のイギリスとの関係だって話をよくすごいしますけど、
うんうんうんうん、そうですね、
これ以上だから本当地球の人口が3倍とかに増えて、
うんうんうん、
もうなった時にはありえますよね、
うんうんうん、
まあ、それこそ100年後なのか200年後なのか分かんないですけど、うん
う
ん、
でもさっきもちょっと言ったんだけど、やっぱり国がそういう方向に
行かないと、
そう、方針を転換しなきゃいけないよね。このあまりこういうことを、これカットかもしれないけどアメリカなんかね、その軍事ばっかりお金を使ってるよ、うん、ようだとこのままじゃやっぱ無理だよね。なんか軍事もうやめますって言って、このリソースを全部宇宙開発に使いますとかってやらないとなかなかできないと、
ね、うん、どうなるんですかね。でも僕、うん、本当一回宇宙に出 て、ね、
うん、
本当に地球が青いのかどうか、ガガーリンでした、誰でしたっけ、
ガガーリンですね、
地球が青かったと、うん、あれをね本当に青いのかどうかも知りたいです。
丸い地球はでもね結構離れないといけないんだよね。
あ、でも僕地平線が丸いのは、
あ、それは見えます、
見たことあるんで、なんとなく感じは分かるんですけど、
あ、うん、それは見えるんだけど、あ、そうかそうか、曲がってるのは見えるんだけど、はい、丸い地球を見るためにはもうだいぶ離れなきゃいけない。だから月の、
あ、そうか、
うん、ボールみたいになってる地球を見ると
青ければもう青いのかな、うん、地球の何割が海ですか。7割
じゃなかった。
7割、
うん、
ですよね。
ぜひ
ちょっと見たいですね。
死ぬ前にはうち行ってみたいよね。
行ってみたいですね、
うん、行けると思いたいです。
もしそういう話が極秘に NASA の中であったら極秘に教えてくださいお金貯めとく
んで。いや、もうこの頃ですよ、スペース X です。あ
スペース X はテスラのあれでしたっけ。
そうですね、イーロン・マスク、
イーロン・マスク、
そうです。
テスラ最近チャイナタウンに店出しましたよね。
え、知らない。
店というか展示ルーム、
まあ、でもテスラはね、モゴミモール合うからね。
あ、そうなんですか。
うん、そう、なんか
チャイナタウンのそのシティセンターの一角に車置いたんだと思って僕見たら、うんうん、テスラの車を2台置いてありました。
へー、知らんかった、それニューだな、
はい、うん、ちょっと今度見に行こうかなと思って。お冷やかしに買えないですけど
いやまず家買わなきゃいけないよね。
あ、そうですね、
充電しなきゃいけない
から、ね、
そうそう、まず家買ったらガレージを用意するところから始めないと
そこから設計し始めるんです。じゃあ今日は本当ありがとうございました。
いえいえ、
なかなかね、
ありがとうございます、
貴重な話を聞けたのでありがとうございます。
こんな話でフォローもありがとうございます。
いえいえ、じゃあありがとうございました。
ありがとうございます。